YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月15日火曜日、第354回、 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように生け花摂取流は次期江本増野光春さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にて明るく楽しく元気にお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、私はまあ屋上パフォーマンスの頃からね、朝は大抵まあ TBS ラジオのね、森本武郎さんの番組スタンバイという番組を聞いておりましてね、その中でもまあ現場にアタックというコーナーがだいたい7時3、40分ぐらいに、いつもまあ、あるわけでして、それをコーナーを聞き終わらないで、パフォーマンスの方に出向かないとですね、いつも8時開始に間に合わないといったことからですね、この時期になってもまだですね、いや、むしろこの時期になるとですね、特にまだこう、そんな思い入れが強いわけです、なんですけどもね、なんとその、先日そのコーナーをですね、聞いておりましたら、秋葉原のですね、褒め褒め喫茶的なね、ニュースをやっていたので、ひょっとしてと、まあ、耳を澄ましておりましたら、なんと明らかに当学 F 第2週目サブパーソナリティのですね、あまねなつさんの声が聞こえてくるじゃありませんか。噂通りだったんでね、まあまあ驚いたり、まあ面白く拝聴したりとかいうことには違いなかったんですけどもね、それにしても何にしてもそのそんなまあ褒めまくり&ですね、あと皿を割ったりするカフェバーなんだそうですよ。そんなことであったり、すでに学 F でもね、おなじみの寺石のまあ離婚式とかね、あるいはマスの次期家元の生け花男子といったですね、まあ、このところ本当にそういうトレンドとして世間でも噂になっている3つの話題に全て学 F が絡ませていただいているというのことにあたってね、まあ大いに嬉しくもありがたく思いつつ、学 F も負けずにね、独自に今後とも大いに頑張っていかなければと思われた、そんなさままんことキーボーイドだ。そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、明日はバレンタインということで結構時間費やしました。5時間暇だなって思うでしょ。そうでもないですけど、年に一度ですから、私的ポリシーとしては手作りじゃないと嫌なんですよ。去年は買って楽しましたけど、どんなに別でも喜んでくれると信じて、それでも一番いい出来でした。さて、それは果たして誰の手にといった内容と、確かにまあ綺麗なハート型の中に可愛いキューティー、キューティーちゃんじゃないや、キティちゃんのね、デザインがまされたチョコの画像を見るにつけね、まあ確かにまあ綺麗でね、まあよくできてるなという印象には違いなかったわけなんですけども、一男性としてはですね、確かにまあそのブログの書き込みの内容によりますと、どなたの手に届くのかなということで、一抹の淡い期待を抱いたり抱かなかったりしたものですね。しかしまあ未だにそんなチョコのちょの字も出ないところを見ると、まあまあまあ、やっぱりなとかですね、まあ、義理でもあってもどうかしらみたいな思いが、にわかになかったわけじゃないんですけども、まあまあまあ、がっかりしたり、納得させられたりといったですね、いつもはまあ、やさぐれているように見えながら、意外とオトメチックな女子モードしている、そんな学 F 第3週目サブパーソナリティと言えば、こちら。
前田ゆかりです。こんばんは。
早いね、また。
はい。
前田ゆかりです。早いですね。
はい。早いです。あ、チョコを持ってきてるんですよ、実は。
もう、マジっすか。でもあれじゃないですよね、間違っても、ね、
あれではないです。
あれじゃないですね。あれは豪華だもんね。
豪華っていうか時間とあと速度ですね。急がないとあの固まっちゃうんで、もうい
やー結構なボリューム感だったじゃないですか。ハート型にキティちゃんのねえ、で手作りで、
まあいわゆる手作りにはなりますけど、
ま
あ、簡易手作り
さあ、あのチョコは、ヘビコブラのところに行くんでしょうか、それと誰のところに行くんでしょうか。
何ですか。
いや、よくわかんないですけど、いやいや、どこにね、
どこへやら、
どこへやら、はい、あれはもうもちろん本命という形にはなるんでしょうか。
どこへやら、
ね、 はい、で、まあ、さんままのところにはちょっと好きあの気持ちだけでもちょっとここ
気持ちだけでも
割れチョコみたいな端切れチョコみたいなの
ちゃんと作ったやつ
を本当なんですか、はい、もちろんですそういうこと覚えてないんですね、
はい、
なるほど、まあ、そんな、はい、乙女チックな女子モードのですね、やさぐれ感も、出しつつまあまあそういう時はやっぱりこう乙女チックのね
乙女チックに、
北海道娘ということには違いないんですけど北海道といえば、はい、このところの雪ですよ
まあ、
大変だったんですけどもいかがでしたでしょうかこのところの近況としましては前田さん的には
雪は久しぶりにあの雪を踏みしめて昨日、
うんうん、なんとなくやっぱりこう田舎のことを思い出して高揚感が漂ってくるみたいなこともあったりするんでしょうか
ちょっとふるさと思い出す感じですねあそこまで雪が降ると
あそうですか、はいやっぱりでも僕らはなんかは冬まあまあ雪国ではないので、はい至って苦手な方なんで一切そういう思い入れないんですけども、うん、北国の方はやはりあるわけですか
そうあんだけね、うんコンコンと降る雪はなかなか見れなかったですかね上京してから
おうおうおうなんか絶対やっぱこう降り雪雪また雪よみたいな感じでこうそういう歌なんかも出てきたりするしたりするもんですか
いや歌は出てこない
歌出てこないんだ
歌は出てこない
そうですか、はい、でやっぱりまあ苦手とか得意とかありますけど、
はい、
苦手の方ではない
雪ですか
むしろ得意だったりとか好き
雪は好きです
あそうなのあんな足びちょびちょになって寒くてもう大変なのに
寒いけどでもあの下びちゃびちゃだったじゃないですか、積もるっていうか、積もったけど、はい、あのびしゃびしゃは嫌ですね、うん、あの普通になんかツクツクみたいな
長いわけだ
それがやっぱ
あいいということはもうスキーに、スケートにあのスケボーにみたいな
スケボースノボーです
あスノボーかいやだからそれぐらいわかんないんですよでどんどんどんどんいけちゃうわけですか
いや私はスノボは結局寒かったんでやらなかったです
うんスキーなんかできちゃうわけですね
スキーはあの授業であるんであ
授業でね
はい
はあなるほどみんな、まあ、そんなことでは
い、
まあ、ちょっとこう今年初めての東京での大雪でございましたけども
はい、
はいということは間違っても転倒したりとかそういうことないわけですね
まあ、むしろあの私がダントツ早かったって感じですね多分歩くと走れるし全然雪の上に
あそうなんだ
走ってましたから
綿棒雪バージョンみたいな自分だけスイスイスイ行っちゃ
う自分だけもさっさっさ歩いて
あそうですか、まあ、だからそういった意味では近況的には体調的にも問題なく
もう全然
あと、まあ、お芝居今日はね ラジオドラマ最終回ということでございますけども、はい、その他に、まあ、何かとお忙しかったりということはどうなんでしょう、
まあ、ちょっと今日ちょっと来るの遅れちゃったんですけど、
はいはい、オーディションだと伺いましたけど、
まあまあ、オーディション的面接
的面接、
はい
はい、
でした
ということは、
まあ、ちょっと途中であの中断せざるを得ずにあの、うん、今週末に、うん、伸ばしてもらいました
そうなんですか
あ思ったより長引いて1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、うんうん、終わらずに1時間10分経って、うん、あそろそろあの今日まずいんですけど
なんだそれちゃんと自分のスケジュールなんかだからうまく綺麗やそこは
そうなんですあ1時間ぐらいで大体終わるのが妥
当、うん、向こうが長かった
あの丁寧すっごい丁寧に説明していただけたの で事務所の方が、はい、なので、うん、もうあれっていう、ね、あれよあれよと時間がたたたた
そうですか
下手すると多分もう食い込んでたぐらいのラジオに、
はい、
最後までいたら
いやいやそれ勘弁してまあまあだからそんなことでね、
はい
そのオーディションだったりとか新しいお仕事、はい、また、
はい
どんどんと、ね、プライベートにも、
はい
頑張っておいての、
はい、
体調的に問題ないですか
バリバリ
大丈夫です。
常に眠いだけです。あの薬の副作用、
薬やってらっ
しゃる花粉症の花粉症のです。あのでも2月のまあ1月の下旬から飲み始めてるんですけど、あのちょっと強めのなので、うん、やっぱ少し眠くなるらしいんですけど、うん、今まではすごい弱いやつで眠くならないってやつをずっと処方してもらってて、でも今年はひどいって聞いたので、もう眠くていいです。っていうことで薬を出していただいたら、うん、本当に眠いんですずっと眠いんです
あそういうぼんやり感ね、
はい、
あそういうことですか間違っても海外行ってずっと帰ってこないみたいなことないようにそうするとよろしくお願いしたいと思いますけどちょっとこうそれは薬が消えてからみたいな
薬はずっと飲まないとダメみたいです
あそうですか、はい、なるほどねはいはい、まあ、そんな前田さんでございますけども、今日はとにかくラジオドラマ最終回という形で、
はい、
なんとまたそのラジオドラマにちなんだ形でゲストの方を、ねはい、
そうです
お呼びいただいたという形で、はい、この方はどういったつながりで
これはもう完全に私がもうミクシーで、うん
はい
まあ、募集をかけたところを来ていただいた方で、うん、もう声を聞いて選ばせていただいたので、うん、
そうですかおなるほど、はい、いやそのイケメンのそういうフェイスで選んだとかそれじゃなくて
違います。
違うこと言っちゃっていいの？
あの声は顔で選んじゃダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
声はもう声で選ばないと、ね、
あ、そこはまあまあいい
です。あの顔は多分どんなんでもいいんですよ。
わかりました。
声が大事。
いや、あとあんまりそういうの多く語らない方がいい。
違う
裏行ってしまう。
あの裏じゃなくて、あの関係ないんですよ。
あ、そうです。
顔は。
いや、そうですか。わかりました。大丈夫です。わかりましたか。わかりました。それは前田節だと思ってから全然問題ないんで、はい、ゲストの方も多分そのようにご理解いただけると大事だと思います。
そこは関係なくですか。
いやいや、もうそんなことなくて、あ、もういつものほらゲスト、もうこの雪の中をもう準レギュラーの、海藤さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
雪の中大変です。ご苦労様でございます。はい、私も今月も一つ、あ、今月見ないと、今回はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おなじみの海藤さんもお越しになったことですね。番組的にはそんなゲストもお待ちかねのことで、ぼちぼち始めてまいりましょうか。いつもの3万万ことキーボーイドと
前田ゆかりの
危ない
FM。
始まりました学大 FM でございますけどもね、まあ、2月もちょうど、まあ、折り返しと中旬と言いましょうか、そういったことでね、まだまだ冬には違いないんで、雪もあればね、はい、春まではもうしばらく時間がかかるかなというところでございますけども、遠隔 F 的にはね、まあ、その春のですね3月15日来月ちょうど1ヶ月後にですね7周年を迎えるということでございまして、はい、この2月もですね、なんとかまた乗り切っていきたいなといったところではございますけども、なんと申しましても、はい、今日はラジオドラマ、
はい
ね、最終回ということですので、はい、楽しみにさせていただいております。
本当ですか。
いや、もちろんですよ。だってもうだって本当に長きにわたってと前田ゆかり渾身の、
まあ、第5話、まあねね、長い対策ですね。
前田ゆかり渾身の作風でございますので、ね、はいはい、まあ、その辺を皆さんもまたお楽しみにしていただければなというふうに思いますね、はい、それではまず最初はですね、いつものように本日の書き込んでるの紹介からスタートさせておりまして、追ってゲストの方のご紹介、本日で1曲目、そしてゲストの方のご紹介、そしてラジオドラマのご紹介というふうな形に進めさせていただきたいと思いますね。でまず最初にいただいております、本日もありがとうございましたという形でいただいておりますとは、学園第2週目サウパー、先ほどご紹介の天音夏さんですね、最後ご飯を残してしまいすみませんでした。先週すごかったんです、すき焼きで。
あ、すき焼き、もう超盛り上がりですね。
はい、もう大変なもんでね。それだけど、なんか いっぱいマスターにサービスしてもらったんで、食べきれなくて、残してしまってすみませんでしたみたいなことでね。そして今回もちゃんとお話できず残念でした。次回はたくさんお話できるように時間作っていきます。そして次回のゲスト並びにコンテンツ等は改めてメールいたしますので、また来月よろしくお願いしますということなんですけど、まあ、天音さんはほら、お前田さんからのご紹介じゃないですか、
はい、
まあ大変よく頑張っていただいて、
はい、頑張り屋さんなんで、
頑張り屋さんはもう本当に、触れ込み通りと言ってもいいぐらいでね、はい、大したもんですよ、
はい、
で先日学F第1週目サブパーの黒羽さんからの垂れ込み情報、垂れ込みじゃないけど、
まあ、垂れ込んじゃいました、
いろいろとご情報によると、
はい、
天音さん、天音なっちゃんテレビ出てたみたいな、
うん、
みたいな。でいや噂には聞いてたから、そうなんだみたいなことだと思ってたの、
はい、
そしたら冒頭で申し上げたみたいに僕がこのラジオを聞いてたら、
はい、
そのラジオの中でさ、あの褒め褒め喫茶みたいな、あの喫茶店に行くといろいろ褒めてくれるんだって、わあ素敵なシャツですねとか、素敵な、
それ嫌だな私、
いやいや、まあだからでもしょうがないじゃんそういう喫茶店のコンセプトなんだから、うん、でそこであのお皿を割ったりとかね、でストレス発散とか癒しが、まあ、できるような飲み店らしいんですけど、
う
ん、そこになんと天音のなっちゃんが、
はい、
あのお勤めだそうで、それががっつりテレビで映ってたのがなんとこの前ラジオ聞いたらラジオにも出てて、みたいな噂には聞いてたけどみたいなことでね、彼女だからそれで今忙しいらしいんですよ。
まあそっちで、
はい、
そしてお忙しい。
いやいや、まあ、だからそれは舞台とかね、
はい、
あのそっちの方もどんどん頑張っておいでには違いないんでしょうけども、
はい、
だってブログでしたっけね、あの拝見したら、
はい、
あのやっぱりそっちの方で取材が今入ってるんでちょっと忙しいみたいなこと言ってたぐらいなんで、
う
ん、
忙しいぐらいがちょうどいいです。
それは結構よ、なんだってそれはもう露出がね、は
い、
激しくなればね、はい、お嬢どうですかその辺は。
全然
いや褒められるのは苦手だけど ちょっと褒めれる方に、
けなす方がいいです。
そんな喫茶店ないから、いや誰も行きたがら
ない
から、
逆にいいじゃないですか、あのほら M な男の人が、あのほら、うん、女王様的な感じで、
あ、そうかそうか、
ちょっとい
いかもしれないね、そういうのは。だって SM あるから、すでに SM クラブであるから、
じゃなくて喫茶です、喫茶、
あ、喫茶でね、
喫茶、喫茶、
ソフトな、
ソフトな感じです、
ソフトなこう罵倒とかいじめみたいな、ね、
ソフトな罵倒でいいと思います。
ああ、そうかな、
逆に、
あの意外とカイトさんみたくね、こう懐が深くておじさま方はね、あなたたちみたいなキャピキャピしたのがなんかこうそういうのしてくれると、
ああ、いいかもしれない、
かえって喜んでくれるかもしれない、
うん、あの、うん、ちょっとほら喫茶店なんで、まあちょっとね、
あ、これから娘からかうんじゃないよみたいな何言ってたこの娘みたいなさ
で言ったら、もうあの返されるんで、思いっきり、
何を返す、
何言ってんねこのジジイみたいな
それでこらえられたら大変なことだけどじゃそれでもまだこらえ
られたら、そういう喫茶ですから、
でもそれはコンセプトのね、
はい、
それはそれで楽しいかもしれない。で俺は行きたくないよな、あんまりな、まあでもそれはさまざまにあるでしょう、ましてまた秋葉ですからね、うん、まあ、そういった形で何しろ話題になってるね、そういったところで天野那須さん頑張って頑張っておいでだっていう形で、でもね、ウェブとかも見たら、はい、そのなんだっけな、褒め褒め褒めサラサラとか言うらしいんですよ。
褒め褒めサラサラ、
うん、だから褒め、褒めちぎってくれて皿を割るんで、褒め褒めサラサラっていう名前らしいんですよ。だからそこのホームページとか見たらもうがっつり映ってますからね、あまれなつさん。だから皆さんももし興味と関心がおありになったら、そちらご覧になっていただいて、お出かけになっていただいて、せいぜい褒めていただくなり、またお皿をがっつり割ってくるなりしてこられればいかがかなと思いますよ。なんかお皿も
実際自分でやっちゃったらですかね。
何をですか、
あの褒められ誰かにいて、誰かに褒められて、うん、自分家で皿割るみたいな。
いや、まあそれだったらだけど全然癒しにも何もならないと思うからね。
いや、そうですか、だから自分を片付けなくて相手に片付けてもらえばいいじゃないですか、うん、割った皿を。
ああ、まあ だからそれは様々なんでしょうけどね、
まあほら今100均で皿なんか売ってるんで、まあ10枚ぐらいならいいんじゃないですかね。
うん、だから安いね、あの、はい、だってのそれこそお茶碗を焼いて、お皿とか焼いたのをその商品としてならないやつあるじゃない、
あれを、
ああいうのを割るようになってるらしいですよ。はい、
まあ、でも枚数制限とかありますよね、きっとね。
まあ、それはめちゃくちゃ割ったって どうってね、まあ、ね、どうなんでしょうみたいな話ですけどね。そんな
割り増し料金みたいな、
なんでそんなに膨らんでるんだろう、まあまあでもいろんなご商売あったりなんかするのかなという部分と、はい、トレンドとしてはね、うん、今だからそのいろんな話題の中で、それこそ離婚式だとか、うん、あの生け花の男子とかの話題が豊富な中でね、はい、あの学園もそれにこう絡めて、いろいろお付き合いがある方のがそういった形でメディアに露出されているのがありがたいなと思った次第ではあるんですけどね。はい、はい、続きまして、
はい、東出と申します。
はい、
P
公園かな、
公園さん、
P-KOEN
P 公園、
うん、東出さん、
はい、はい、環七沿いでお店をやっております。
う、
一度ちゃんと お会いしてお話をしてみたいなと思っているのですが、うん、お願いできませんでしょうか、
はい、
よろしくお願いいたします。
そうなんですよ、学園の BBS なんかあなたご覧になることある？
いえ
見とけよたまにはだから
あのツイッターすら見ないので。
ああそういうことなんだね。
もう周りでツイッター見た、ツイッター見たとかって、いや、うん、見てないからちょっと情報をみたいな。
うんうんうん、見ましょうよたまにはで、だからその学芸婦の BBS の方にこういった書き込みをいただいて、で学芸婦になんか興味と関心を持っていただいたみたいで。
環七沿いってどの辺ですかね。
環七沿いのね、
環七長いですからね。
もちろんそうですけど環七と駒沢まで至らない部分あたりですかね。あと分かるんですかこの辺のロケーション。
いや、環七沿いはうちも環七に近いので、環七沿いは今、うん、あちこち結構広いじゃない
ですか。まあ、目黒区内ですよ。だからひもんやの界隈ですよね。うん、でそちらの方でお店をやっておいでだっていうんで、なかなか夢のあるお店なんですよ。昔のそういう、こう駄菓子屋的な、
あ、そういうお店ですか。
うん、おもちゃがあったりとか、なんていうの、ゲームのマシンみたいなのが据えてあったりとか、それもオールディーズのね、昔の。だけどあのそちらで要するに お茶とか、あのアルコールもいけるみたいよ。でね、なんかあのさっきレなんかサーシレッドスえ何でしょう、レーシングか
サーキット
みたいなのもこうお子さんが遊べるような施設もなんかあったりして、結構なんかそういう、なんていうの、お子さんも楽しめて、お母さんとか一緒にで、また お父さんは飲んで、
じゃあゲストでは来ていただけないですね。
だからね、噂によると、学芸婦に見にお越しになりたいというふうなことで、なんか連絡いただいたりなんかするんで、ひょっとしたら今日あたりフラッとお越しになるかもわかんないんですけども、とにかく何にしてもそれで学芸婦のね、3万万並びに学芸婦に興味と関心を持っていただいたというのは大変嬉しくもありがたいなというふうに思ってますんで、ひょっとしたら前田さんのね、当番日 を狙ってお越しになるかもわかんないし、
いや多分クロバファンの方が多いと思います。
なんで地味に火花散る、女同士地味に火花散らしてるの。
いい、
まあまあまあまあその辺は置いといてね、はい、でもありがたいですよ。ですからもし何かの形で本当にご近所なんで、いろんな形でそのコラボレーションさせていただくというふうな形で ね、お願いできればありがたいなと思いますので、はい、今後とも一つ東出さんよろしくお願いしたいと思います。続きまして、それこそ噂のですね、いけばなセシリューマスの光原さんから無題ですけども、東京でも雪が降ったりと寒い日が続いていますね。そんな中昨日は原宿での華道夜会、花の道の夜会ですよね、そちらにご参加いただいた皆様ありがとうございました。2月13日にはフジテレビミスターサンデーに池原男子クラスの様子が放送されました。ほら、
知らない、先に言ってくれないと。いや終わっちゃったじゃないですか。
ベルマガとかやっぱりあのアナウンスされるように、なんそういうのをこう入会するとか、あのログインするとかした方が間違いないと思いますあなたみたいにツイッターも見ないとか学園風の BBS も見ないような人は多分情報来ないですよそれは。はい、まあそう言っといて、はい、またいけばな体操レッスンが
体験レッスン
だね。いけばなしながら体操も大変だわな。レッスンが500円に、
おいいですねこれ、
なんか安くなるんですかね。
2月末まで、
はい、2月末までにメール等でご連絡ください、うん、そして、3月9日水曜日から14日の月曜日10時から18時、最終日は16時まで、上野の松坂屋本館6階で開催されるいけばな教会展に福井家元と私が出品します。新教室オープンも銀座神田教室と続々、目黒本部教室、学芸大学駅徒歩2分、並びに原宿表参道教室も自由に通えるようになりました。大躍進中じゃないですかね。また読売カルチャー北千住でも講座のほか、池袋の講座は女性も受講できるようにリニューアル。家元探偵増野君&花道乙女も、ガンガンオンライン中、オンラインにて連載中と。これとにかく小説になっちゃったっちゅうんだからね、
すごいです
ね。すごいですよ。最後に先日いけばな指導を担当させていただいたドラマ相棒、テレ朝でやってる相棒、はい、水谷豊さんの、
はい、
これはシーズン9っていうのかな、13話がシリーズ最高視聴率 22.5% 記録したそうで、嬉しく思ってます。すごいじゃないですか。
すごいですね。
池原摂秋流さんのあれが、その何ですか、お花の指導をしたのがシリーズ最高視聴率ですよ。
それはそれはすごいことですよ。20超えるのもすごいですよね。今
学園風女子率取ったことないけど、まあでも
取ってください。
いやもうそれは取らなきゃいけないんだけども、
はい、
いやそれにしてもテレビでね、そういった高視聴率のところに、ね、我が、おなじみの摂取流のね、増野さんのところのが、はい、そういう、まあ、指導ね、いけばな指導された番組は、うん、シリーズでな、うん、一等賞になるなんて大したもんじゃないですか。
すごいですね。
ねえ、本当にもう彼らは本当大躍進して頑張っておいてなんですけど、まあ普通にだから先週も放送終わった頃にいらっしゃって、はい、でまあいろいろと飲んだりこうお話ししたりしたんですけども、その時とはもう本当雲泥の差と言っていいぐらいの大活躍。そんなことない。いやいや、まあ飲んでる時も楽しくて、なかなかこう、はい、うんちくがんちくなるお話も伺えるわけなんですけども、
はい、
あそこバントの高野さんというのがしっかりしてるからね。高野さんっているのよ。そこはまあプロのそういうなんていうか宣伝広告とかやってらっしゃる、あのマネジメントとか やられる方なんで、こういうコーディネートは本当にお手の物だと思うんだけど、ね、やっぱりそこら辺はね、うちもいいバント欲しいなと思うんだけどね。
うん、
まあそれ以前に私はなかなかこう力がないんで、その辺はまあないものねだりでもしょうがないんですけど、高野さん聞いてたらどうぞ学芸府の方にもお力添えの方をね、今後とよろしくお願いしたいと思いますけども、はい、セシュールさんにはますますのご活躍をご記念申し上げております、はい、最後です。なりますか。
はい、ご無沙汰してます。
はい、
学芸府準レギュラー松永さん、
はい、
今更ですが明けましておめでとうございます。
松さん遅いよ
遅すぎて、
今更ながらすぎるよ
みたいな。年明けから仕事の方が忙しくなり参加できずにすいません、
うん、はい、
でもホームページはチェックしてますよ。
ありがとうございます。
15日は火曜日、今日ですね、
うん、
忙しいですが22日は調整して顔を出したいと思います、はい、ではまた連絡します、
うんうん、あなたもまたアバウトの読み方でちょいちょい違ってるけど、まあ、あのストーリー あのあれでは変わってないんで、まあいいけどね正確に読みなさい。もう
ちょいちょい
違うんですけど、まあまあまあ一応ね、あのメッセージとしては伝わってますので大丈夫ですけども、来週です
って。残念ですね、今日じゃないです ね。
ちょっとなんかうちでも講師だほうがいいんじゃない、
ね、
前田ゆかりあんまり興味ないのかな、
ね、
みたいなことを言ってた
わけですね。もうちょっと興味持ってくださいよ ね、
ね、
ちょっとやさぐれ感も
ねえ松さん、
ねえ松さん。
ねえ、ま、松さん。どんな番組やねん。キャバクラかって言った。いやまあでも彼も忙しいんでしょう、そういった部分で言うとね、はいはい、でまあ、なかなかそういったことで、準レギュと申し上げてもよろしい、松永さんね、はい、ぜひまたご都合に合わせて学園の方をお出かけになっていただければというふうに思いますね。最近はほらもっぱらもう海斗さん中心にお送りしている学園なんで、もう
本当に来ていただいて、
ね、はい、ありがたいと思いますけど、はい、ね、番組の方もそんなこんなで本日の1曲目に続いてですね、今日の時事ネタに行く前に前田さんからのご紹介のゲストの方ね、はい、紹介して、させていただくことになっておりますので、はい、お楽しみという形でどんどん進めてまいりましょう。まずは、はい、いつもの前田さんの、ね、担当放送ということで、本人の楽曲をおかけしていくわけなんですけども、はい、さあこちらの方は、
はい、まあ、いつものように、
うん、
ラバートです
でよろしいわけですね、はい、はい、そちらを聞いていただいた後にゲストの武田さんご紹介してまいりますよ。前田さんのナンバーでラバーズはこちら。出て聞いていただきました前田ゆかりさんのナンバーでラバーでございましたけどね。さあそれではですね、一曲聴いていただいたところで今日の時事ネタに行きたいところではございますけれども、本日はね前田ゆかりさんからのご紹介、 それこそラジオドラマねご一緒にご活躍、はい、という方の 方でございますよ、はい。プロダクションはクンプーさん、ね、香る風と書いてクンプーで、よろしいかと思うんですけどもね、プロダクションクンプーさんは武田直人さんです。ようこそ
ようこそ。
どうも皆さんこんばんは、プロダクションクンプーから参りました武田直人です。よろしくお願いいたします。
はい、
もうい
かにもという感じでご挨拶で、は
い、
どうもありがとうございます。
いや、いいと思います。
はい、武田さん的には今日はね、雪の中を大変な思いでお出かけだったと思うんですけども。
そうですね、はい、でも僕雪国出身なんで、はい、すごいワクワクしながら来ましたね。逆に
ワクワクしちゃった。
はい、
おじゃあ今日はもう2人ワクワクじゃん
2人ワクワク。
あなたも北海道でね、
はい、ワクワクで
雪の国の人だし。
そうです。
ね、こちらも山形で。
そうですね、
雪の国です。あ、やっぱいい声してるな。でもね、
いや、いい声、
ありがとうございます。
あの最初になんかあなたがいらっしゃらないうちに早めにお越しになってて、はい、あなたがオーディションでうかうかしてる間に
ちょっとはい、
で遅れた間に、まあ、ちょっと聞いたさっきその時にお伺った印象ではそんなでもなかったんだけど、やっぱりマイクのね通すとね、
マイク通すとも
やっぱりいい。
いや本当ありがとうございます
いい声ですよ、
うん、
いい声です。そうそう
そう、やっぱりまあラジオ向きだよね。
もうええな声ですよ。
褒め言葉じゃねえと思うんだけど。
褒め言葉ですよね。いやいや
褒め言葉です
よ。褒め言葉ですよ。
そうですか。やっぱり声のお仕事の方はね、そういったことになるんでしょうけども、ね、はい。まあまあいずれにしてもそんな武田さんでございますけども、武田哲也さんじゃないし、武田直人さんでもないし、ちょっとこう言っちゃうんですけど中途半端な
中途半端ですね。
そんな失礼じゃないですか。
まあ失礼を承知で言ってるんですけども、武田直人さん。
そうですね。
ね、なんか武中直人さんとか雰囲気を間違えちゃいそうな雰囲気は
ある
んですけど、なんとなくどうなんですかね、そこら辺は。
そうですね、うん、まあもらった名前ですからね、もうこればっかりは仕方ない。
そういうことはご本名で、まるまるご本名、
まるまるご本名ですね、これは。
それこそも山形当時から。
そうですね、
はい、ずっとこの方武田直人と。でもかっこいいですね、今時ちょっと直人って流行りですからね、トレンドですからね。
そうですね。
そうなんですか。
伊達直人、タイガーマスク、菅直人。
そうですよね、
ダメマスク。
ようやくなんか時代の波に追いついた名前みたいな感じです。すごいいいですね。
いえ、三直人でいきましょうよ。
あ、
じゃあ今頃気づいてるようじゃってどうしようもないと思うんだけども、これから今日の時事ネタ行くんだけどちょっと不安になってきたわ。大丈夫かな。さっきも山形情報ちょっとチェックしたらあんまり空調しじゃないみたいなんで、
まあまあ、
何を興味と関心が終わりなのか、まあ、その辺はざっくりとねまた後ほど探ってみたいと思いますけど、はい、何よりも、まあ、ラジオとか、ボイス、そういったなんていうんですか、はい、アニメとなんてトーク、まあまあまあ声優ですわね、はいはいはい、そういったことに興味と関心がおありということで、後ほどプロフィールでもご紹介しますけど、もっぱらそういった感じのご活動。
そうですね、最近ですとゲーム関係がちょっと多くなってきてますね。
ゲーム関係ね、
はい、
はいはいはい、ゲーム関係ですよね。
そうですね、ゲーム関係、
はい、
まあ、女性向けの恋愛ゲームとか、
そうついつい買っちゃうんですね、あのボイスが入ってるの。
ああそうなんだ、
はい、
いや芸関係2丁目あたりどうなんだろうみたいな。
ですか、
まあ、同じ芸でもね、芸違いですけども。
そうですね、
いやでもやはりその声優のお仕事っていうのは、
はい、
フィールドとしてはどんな感じのそういうインカムの仕方がもっぱらってことになってくるんでしょう。やっぱりスタジオ入り、それとも朗読とか。
あ、スタジオ入りの方が多いですね。スタジオに入って、
はい、
まあ、台本はもう事前にもらってるんで、あとマイク前でアフレコをしてって感じの方がどちらかというと多いですね。
正直僕らが、まあ、まあ僕らの音楽の世界もオーディションとかね、
はい、
そういうコンテストとか、たくさんあるんですけども、そういうののお仕事っていうのはやはりプロダクションならプロダクション、こちらのクンプーさんでしたっけ、
はい、
クンプーさん、
クンプー、
そういったところからこう発注があったりとか、はい、それともそこからクンプーさんの方からそっち行ってごらんみたいなお話があって仕事をゲットしてくるものなんですか。
そうですね、やっぱり事務所の方からいただくのもありますし、あとは結構僕が動くタイプなんで、
ほうほう、
自分でも取ってくるタイプ、
自分で営業活動やって。
そうですね、
ところが今回はミキシーで前田さんから呼びかけということで。
そうですね、
はい、
で、まあ、ちょっと面白そうだなと。
そうですね、僕結構台本読んで面白かったらすぐ乗り気になっちゃうタイプなんで。
台本でいきましたか。
そうですね、うん、台本とかあとあらすじをある程度聞いて、うん、
はい、
あ、 これ僕面白いなとか思ったらそのまま乗っちゃうタイプですね。
ほうほうほう、あそうですか。で今回のやつはやはりそういった部分で、まあ、金銭に触れるというか、
そうですね、
興味と関心が終わりのようなことだったということでしょうか、
はい、
ということで以前に前田さんとの絡みって全然なかったですね。
全然なかったですね。
どうですか今回絡んでみて。
いや面白い方ですよ本当に。
面白い方ですよね確かに。
まあつまらなくはないと思います。
おお、いやまあ自分で言ってますからそうなんでしょうけども、でもお仕事やってみた感じってどうなんですか。やっぱりその初めてその仕事とそのプライベートはまた違うじゃないですか。はい、普通に喋ってる感じで、
はい、
あのだから先ほど私が申し上げたように武田さんとほら今日いらっしゃってこの本編に入るまでの印象と入ってからの印象違うように、はい、彼女と一緒にラジオドラマやれ展開されたわけでしょ、
。
その印象としてはどうなんですか。面白い方には違いないでしょうけども、
そう、まあ、
どっちも面白いっていうことも言えるんでしょうけど、
結構ラジオドラマとかいろんなところで作ろうとかいう話あるんですけども、はい、途中で終わっちゃう場合もあるんですよね。でも前田さんは自分で企画立てて、
そこは ね
最後から最後まで、はいはい、最初から最後まで、ね、
はいはい、
やり通して、もうすごいガッツがあって、
いやそこは認めますよ、まあね、私も正直ものすごいドフなんでしたから。
あ
そうですか、全然私不安はなかったですけど、
いやいやあなたは あなたはあなただからあなたの中にあなたがあるわけだからね、私はあなたの中にあるわけじゃないのであなたのことは知りませんよそれは、
はい、
だからいやそのラジオドラマやなんていうのはね、あの、学園部でも以前なかったわけじゃないんですけども、これだけみっちり やれるとは思ってなかったし、失礼ながらね、でやってきたこともなかったので、いや大丈夫かなと思ってたし、いやラジオドラマっても最初からおっしゃってたんで、だけど今日本当逆に言うとここで第4話5話
です
最終のまで1話まで迎えられたということ自体はね、はい、私はもう本当にそれは、褒めてあげたいし、
はい、
見事だなというふうに思ってはいるんですよ。中身は知りませんけどね、それは、まあ、武田さんと一緒にその 共犯ですからそこはね。
いやちゃんとあのご協力者があっての、まあうん、ラジオドラマ完成なので、
はい、
まあ、その方には大変感謝いたしております。
なるほど、まあまあでも、
それではちょっと申せないですか。
いやいやいや、
その名前出せないです。
全部ね、だって、はい、放送流れた時のあとその感じはまだ実際お聞きになったことじゃないわけでしょ。
あのマミに聞かせていただいております。
あ、そうですか。
の方
いや、今回の、今回の。
今回のまだ全然知らないです。
いや、初めてですよね。
それはそうですよ。
いや、そうじゃなくて、その放送本編じゃなくて、要するに僕らで言うと、あのリハーサルの音を聞くとか、
はい、
要するにそのゲネプロで撮ったものを、
全く全然聞いて
ないわけですね。
はい、
それはそれでちょっとワクワクワクワク。
そうですね。
あれがどうなったのかなみたいなね、あの状況が。
どうなったんだろう。
どうなったんだろう。
ところどころ実はセリフカットされたり、あのどうしてもダメなところは。
やっぱあるわけだ。
あの。変な音が入っちゃったりとか、あの周りの音がどうしても消せない場合はもうそのセリフなくてもいいかなっていうところも切っちゃったりとか、
武田さんがちょっと いいテイクでいい感じのテイクが来てるのに、前田さんがこうゲップしちゃったりとか、
それはないですけど、
お流しちゃったりとか、
それもないですけど、
それもないですけど、
まあ、ちょっとあの本当に最後って最初はやっつけで本当にほとんど一発撮りなんですよ。完全一発なんですよ。
それはね武田さんも言ってた。
だから、うん、それがあるので、うん、結構大変大変だったんですよ。直し
そうですか。
うんうんが。
なるほどね。
はい。
はい、まあまあそんなあまあ武田さんと前田さんの作品ね、はい、まあ他の方もたくさんもちろん、まあ、宮田千恵さんとかね、はい、いろいろご参加の作品でございますけど、それはもう前編聞いて、はい、終わった後にまあリスナーの皆さんともどもね、また感想や反響反応を お聞かせ願えたりというふうにお願いできればと思いますけど、とりあえず学業的にはコンテンツございまして、私あの今日の時事ネタで10項目ぐらい、はい、申し上げますんで、それについて、まあ、気になったニュースソースについてね、いろいろとお答えいただくことによって、まあ、武田さんってああこういう方なんだなみたいなことでね、その辺がリスナーの皆さんに、まあ、伝わればいかがかなというふうに思いますけども、はい、まず最初に、小沢氏へ、ね、党員資格停止処分を定義へ、民主党役員会ということがございましたりとか、続きまして中東政変、カイロのタハリール広場デモ隊撤収はじめ観光地化、続きまして埼玉の飲酒運転死亡事故同乗者に実刑、裁判員裁判判決ということがございましたり、続きまして新燃岳で11回目の爆発的噴火、これは観測ですね、民家などに被害、また後輩あの古灰ですよね、そちらで卒業式の花スイートピーがピンチだということらしいですよ。続きまして926人中、926人食中毒ですか、給食原因か、北海道岩見沢の焼酎、続きまして GDP 日中逆転が確定、世界第2位の座日本が明け渡すということですよね。続きまして100円が1900 100円が1950万円、うん、小倉競馬で JRA 最高払い戻しね、もうこの辺はもうマスターとかにゲストをお迎えしてみっちり聞いた方がよく情報とかね内容もつかみ取れるんじゃないかなと思ったりしないではないんですけども、すごいですね、100円が2000万円近くなっちゃうなんていうのはね、続きまして中部電力が初 V、青森を破る、カーリング日本選手権、これ本当なんでしょマスター2000万すごいね、100円玉が2000万円近くなっちゃったでしょすごいよね、どういう買い方したらなるのかね、あいやいや、まあ、本当に後で道を大げかしたいぐらいですけど、どんな買い方したらそんなことになるのかね。競馬なんかどうですか武田さんは。
競馬やります。
競馬やらないのね。
めちゃくちゃやります。
やるの。
やる方です。
いや、
マスターほらここに競馬やる人いるよ。まだここにほら
競馬私も JRA 行きますよ。
あなたもやるの。
はい。
あら本当、
小倉競馬場ですよ。小倉じゃないですよ。
そうなの。あ、小倉競馬なのね。
小倉です。
あ、そう、失礼しました。カイトさんも、カイトさんもちろん競馬さんやらないの。ほらああいうね、もう純真無垢っていうか、まあなんていうのかな、あの清廉潔白な方も多いで、ここはもう汚れた連中ばっかり
汚れですか汚れ
、まあまあさておいて競馬の話は、はい、まあ後でねまたゆっくりお伺いするとして、続きましてスポーツネタからは中部電力が初 V、青森を破るカーリング日本選手権ということがございました。続きまして日ハム斉藤佑樹投手ですか、初登板1イニングが三者凡退にかま、これは練習試合で、最後にビーズ松本さん、ピアニスト内田光子さんに、これはグラミー賞ですか、といったところでございますけども、さあお手本というわけではないんですけども、慣れたところで前田さん的にはいかが。
まあたまたま新聞、人が見てる新聞で、あのその日ハムの斉藤選手の
てめてめ
たまたま見かけ見 て,
て, めてめ、ね、
あの結構叩かれてるじゃないですか今。
あ、そうなの。
ちょっと叩かれてます新聞で今。
なんであんなにイケメンで、なん
かあの実はみたいな。
実は何が。
え、なんか、
なんかどっか、
あ、まあ、いい人じゃないよみたいな感じで叩かれてる
ん
ですよね。
そ、おそうなんだ。
それがちょっと、まあ、気になるっちゃ気になる
そうですよね。イケメンで気になってんじゃないの。
え、違います違います、あのイケメンではないですよ。
イケメンじゃないですか。
イケメンじゃないですよ。
お、そう、ね、どういう人がイケメンなんでしょうね。例えば、
例えば、
うん、
ダルビッシュ選手。
あ、誰の方がイケメン。
あれはイケメンですよね、間違いないですよね。
だけどあれだもんな、北海道だから、
はい、
ちょっと信憑性あるよな逆に。
あ
の、よそのチーム応援してる人じゃないと思うから、
うん、
多分日ハム応援してる中での話でしょ、うん、
い
や、誰は間違いなくいい男なんだ。
間違いないですよ。
あ、そうそう、あれはやっぱりイケメンでいい男って言うんだ。
あれは男でもイケメンだと思いますよね。
です ね、
うん、なるほどね、はいはい、うん、でまあまあそんなことで気になると、
はい、そこは斉
藤佑樹投手気になりますね。
で
もアイドルで
今後がね、
やっぱりでも応援してるチームだから成績出して頑張ってもらいたいですよね、そこはね。
でも新聞が叩いちゃったらね、どうなるのかな、周りの影響がどう出るのかな、うん、みたいな。
いやいや、逆にそこを乗り越えてくれるんじゃないと、やっぱりカリスマ的な、あれにはなっていかないじゃないですか。昔のそれこそ大長島だってそういう時期はあったわけと思うんでね。
うん、
野球は武田さんなんかどうですか、応援してるチームなんか終わりだったりしますか。
ヤクルトファンですね。
ヤクルト
なの、はい、
山形出身なのに。
そうですね、小学校の頃からずっとヤクルトですね、う
ん、それはなんか要因があったりするんですか。
いや、たまたまおじさんから初めてもらった帽子が野球帽でヤクルトのあれだったんで、
う
ん、そこからなんか調べてってヤクルト好きになった。
ちょっとおじさん呼んできてもらえますか、ね、なんでヤクルトとかじっくり聞いてみたいんで。
そうですね、なんでヤクルト
だったんでしょうか。ジャイアンツじゃないですか。
いや、だいたいそうですよ、うん、北海道とか東北の方はね、大体もうジャイアンツだと思うんですよ、
うん
うん、まあそれにしてもね、巨人大砲卵焼きって言ったら、カイトさんそんな話、そんなセリフ知らんって言われるけど、巨人大砲卵焼きって言ったら、いや知らんよって、もうだから東北北海道ね、巨人応援してらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですよ、ヤクルトね。
ヤクルトですね。
あ、なるほど。でも東北楽天イーグルスとかできたじゃないですか、あの辺はもうそれ変わったりとか、そういうのなんか暗がりしたいってことない
ですか。ないですね、もう関根監督時代からずっとヤクルトを応援してきたんで、もうヤクルト、ね、
今年はどうなんでしょう、ヤクルト的には。
あ、期待してますね、かなり
期待してるんですか、
そ
うですか、なるほど。どういったところ。
昨年の末の方からもう、うん、あの監督変わってから調子がかなり上がってきてるんで。
小花監督、
小川監督で、ね、
に変わったんですか、小花さんから。
高田さんから、
うん、小原さんはあれだ、太陽だ、ごめんなさい、太陽じゃない、ベースターズ、
ベースターズ、
うん、ごめんなさい、ごめんなさい。
じゃあ練習試合とかもチェックしたりとか、
太陽ホエールズな、うん、はいはい、
まあ、それで監督が変わってから調子が上がってきてて、うんうん、まあ、その流れで今年も行ってくれるんじゃないかなと、
と思ってるわけですか、はい、それ楽しみですね。
楽しみです、
ね、なるほど、はいはい、まあ、そんなこんなで、そんな武田さんですけども、野球話もまあ興味が終わりのようですけども、まあ、もちろん競馬の方も興味が終わりなんでしょうけど、いかがでしょう、ご自身的には気になったニュース
ですね、
はい、
926人食中毒ですかね、うん、はい、
これはいかがでしょう。
僕小学校の時とか給食大好きだったんで、
はい、
これ逆にショックですね。食中毒とか出てしまうと、
うん、どうショック。
やっぱり小学校中学校の時って昼ご飯とかみんなでワイワイとか楽しみながら給食食べるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時に、うん、お腹痛いってみんななっちゃうと
や自分のことをこう想定してみたいな。
そうですね、
はんはんはん、自分のことご自身の時はそんなことなかったですね。
なかったですね。
あ、なるほどね、うん、
むしろ早食いとか、うん、あの牛乳一気飲みとか勝負して楽しんでた方ですね。すごい。
あ、私らの頃は出汁粉乳でしたからねまあ本当に給食苦手でしたね、やっぱ美味しかったです山形だけに。
そうですね、結構
それこそも山形牛 の, このなんかこうサイコロステーキみたいなの出てきたんです
か。それはさすがに
それはないですよね、でも牛乳とかやっぱ美味しいんでしょうねきっとね。
そうですね、牛乳
だし粉乳なんてことないですよね
今の時代だし粉乳ってないですよね。
いやいやいや、もうだし粉乳はまあそれはそうですけど、私の頃はそうだったってことでね。あとクジラの肉だとかね、で学校こう行く時に出る時には DDT を上からこう振りかけられてるそういうことでどんだけ汚いでしょだけしらみ合いといまだ冗談ですけども、給食の方やっぱ思い入れありましたか。一番のお気に入りの給食は何でしたっけ。
一番のお気に入りの給食は
記憶にあるのは
コーヒー牛乳ですね。
コーヒー牛乳ね、
粉入れてやるタイプ
なんですか。
すんごい人気で、休んだ人とか行ったら取り合いになってましたね、
まあ、僕らの頃っていうとやっぱりそのお風呂上がりのコーヒー牛乳でしたけどね。自分たちでそれやっちゃうわけだ、コーヒー牛乳。それはそれ楽しかったでしょうね。
そうですね、
なるほどね、はい。まあ、そんなこんなでね、なかなかそういった時事ネタに触れる、時事ネタらしい時事ネタに触れることもなくまあ生活に密着した形での情報をいただいたところでね、それはそれで結構だと思いますけど、まあ、逆に武田さんのお人柄に触れられたんじゃないかと思いますけどね。さあ、そんな武田さんを交えてね、何と申しましても本日学芸法をお送りしていく中で、いろいろなプロフィール等もねご紹介してまいらなければいけませんで、 CM 続いてですね、そんな武田さんのプロフィールと次のコーナーで紹介してまいりますよ。CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
けどもね、本日は何と申しましても前田ゆかりさん担当放送ということでね、そちらからのご紹介、武田直人さんをお迎えしてということでね、ここでは改めて武田さんについて、プロフィール学歴的なね、ご紹介を申し上げますので、もし訂正を不対することございましたら、武田さんの方から何なりとご指摘いただきますよ。よろしくお願いします。武田直人さん、10月25日生まれで間違いないですか。
はい、
はい、出身の方が山形県、資格が実用英語検定、全商英語検定、あ、英語ボタンのなんですね、計算技術検定、手段ね、これは手段何級だったりとか何段とか何とか、
手段どこまで取ったんですかね。正直僕も覚えてないんです
そうなんだ、
小学校の、
うん、まあ、でも暗算とかだともう 6桁7桁ぐらいまで平気できちゃうんです
よ。そうですね、そこそこ行ってますね。
教員免許とかそこまでじゃない、
まあ、そこはないですね、さすがに。
そっちの方じゃなかったんですね、はい。特技がこれは短距離走、
はい、
ということは結構足速い。
そうですね、これは
100m、
はい、 100m でしたね。
何秒、
ベストタイムですと、うん、 まあ、10秒後半か11秒
そんな走りじゃない
いですね
すごいですねスケート入ったんじゃないですか
それ入って
ないはいはい、まあ、趣味の方がスポーツ観戦ね、はいヤフルト好きだということでね、続きましてドラマ CD これはフィオナ旅行記から命の国アクシミリアから、衛星誌青い羊の夢、技術者若者役あ 役の役柄ですね
そう
はい、でラジオドラマの方が古代妄想探偵工藤健、裁判長役ですか、1ONE 春夏秋冬一役ゲームの方が
人とせはじめと呼んでください
え何て言うんですか
人とせはじめです
えもう一度言って
人とせはじめです
人とせはじめ
はい春夏秋冬じゃないですよ確かに春夏秋冬なんですけど
おおなるほどなるほどそれは何そういう役柄なんですかそれともそういう読み方お芝居特有の読み方があるんですか
えあの名前です名字です
あなるほどねはいはいそれはちょっとなんかルビーでも振ってもらうと分からんでしょさすがに
これはもうあの原作者に言ってください、
まあ、なるほどねもう一度言って人としてはじめさんというの
はい、そうです、
はい、なるほどね、役ですね、
はい、
でゲームの方が PS2、ポポポポポ
ボボボですボボボ
ボボボボボボボボボ
なんだか分かんなくなっちゃうじゃないですか
はじけ祭り
そんなゆっくり言っちゃったら
いや分かんないであなたちょっと紹介して
え
分かんない俺だって読み方もよく分かんないしあなたの性格
に早く読んでいただければ普通に
いやだから
漫画のタイトル
いやだから逆にちょっと本当に分かんないで
本当にいやあの
ご紹介して
私はあんま得意じゃないんでは
いはい
あ僕ですか
いやご自身でじゃあ紹介します、
プレイステーション2の、ボボボボボボボボはじけ祭りです、ね、
なるほどはいどんどん行っちゃってください、
はい、あとはですね昨年の夏に行われました、うん茶風林さん主催のあやかし会第3回の方に出演させていただいたり、うん
はい
ハルコンの、チャールズ・ストロスさんっていうあの海外の方が書いていらっしゃる、うん雪玉に地獄で称賛はあるかという方の、うん朗読をさせていただいたりなど、う
んはい
させていただいております その他ですね、あの EGWeb 内に、キャラ声というサイトがあるんですけども、うん、そちらで、お名前コールボイスとかやらせていただいたり
ほうほう
あとは映画の方で秋葉原アットディープの方にちょっと音声とかで出させていただいたりですね
ということなんですね、はいまあ、まあその辺で、ピックアップさせていただいたんですけどもまずはどうですかあの訂正とか付帯事項ということになりました
特に訂正はないですね
いやでもそれぐらいねこれ別に自分自己弁護するわけじゃないですけどあのおそらくその専門的なあのニュアンスとかそういったことで、はいどうだろうなかなかリスナーの方も読み取れる方汲み取れる方少ないんじゃないかなと思うでええ、あえて今本当にそうやってご自身で読んでもらって間違いなかったんじゃないかなと思うんですけどもそれぐらいちょっと馴染みないですね
ああですね
うん EZWEB っていうのはこれ何ですかこれ
いや
EZWEB 私はまあ非電脳系なんで、ええ、そもそもちょっとそういったなんていうんですか電脳についてのワーズのねあの潜在的な知識がないっていうこともあるんでしょうけどもそれにしてはやっぱりねちょっと、ゲームとか、
ええ、
あの今のまあそういったこう電脳系のまあまあ電脳系でもそういうお芝居アニメだとかとも、分かりやすく言うとね私ちょっと話の論点ずれが分かりませんけど、スタートレックって映画を昔、
はいはい、
ご存知ですね SF のねあれ昔見てた当時の印象で見てたら、ね、最近のスタートレック見たら全く分かんないですよ
そうですね変わりましたねあれは
意味伝わるでしょ、どういうことかというとそのダウンロードがどうしたこうしたとかでその映画の中で出てくるワーズとかセンテンスが全くその今時の機械用語だとかそういう IT 用語ばっかりがポンポコポンポコ出てくるんでそのストーリーテリングとつながってこないんですよなんじゃこれみたいなでそれがすごく肝心のキーワードだったりなんかするとその意味合いが分からないんでもうストーリー自体がこれごちゃなんかごちゃごちゃっていうかもう何ですか、全く難解なものになってしまってで後で聞いてああそうだったのかっていうことになってもう一回また見なきゃいけなかったみたいなことがあってねそれと同じぐらい私にとってはちょっと分かりにくいあれだったんで大変まあ恐縮には違いなかったんですけども、でもまあそれにしてもどうですかその中で、まあ、今その一押し情報だったりとか分かりやすい、用語で言っていただくなり
一押し情報
はい、
うんそうですね、こちらにはちょっと先ほど説明はしてないんですけども、うん、昨年末に、キャプテンフューチャーという、昔やってました番組の方のフューチャーコンという、イベントがあったんですけども、
はい、
そちらの方でカーティス・ニュートンという、主役の方をちょっとやらせていただいたりとかしてましたね。
なるほど。あと どうなんですか。どれが一番、一番その武田さんなりにやりがいがあったお仕事だったりとか、これ見てよみたいな。 ここが一番、まあ、なんていうんですか、ポピュラーだから、情報入手しやすいですよとか、武田さんに触れられますよみたいなのは、どの作品になったりするんでしょう。
そうですね、うん、僕
あとホームページとかね。
あ、そうですね、ブログの方を
ブログで
やらせていただいてますね。ほ
うほう、なんていうブログで。
なおと声の、合奏曲っていう。
もうわからないしね。
そうですね。
それ合奏曲ぐらいわかりますけど。
なおっていうのが漢字で。
なおはご自身のなお
で。そうですね。
は
い、うん、で、とが僕なおとっていう名前なんですけども、うんうん、間に T.O. で、うん、トゥーっていう意味で。
あ、そういうことね。
は
い
は
い
は
い、
あと声は僕の、ほうほうほう、仕事が声優なんで、うん、声ということで、なおと声の合奏曲。
いやいや、だからね、何言ったかと、それも私そのアニメだったりとか、その何かゲーム用語だったりとかって思っちゃうわけよ。今のこの流れでいくとね。
そうですね。
そうそう、そんな印象ぐらいなんですよ。だからもう本当にだからなんかこう複雑なんですよね。僕らからしてみると、まあまあ、だからそういった部分でいうと、そちらのウェブとかをご覧になっていただくと、はい、いろんな武田さん情報がもっと
そうですね、
身近に、はい、入手できるといったことでよろしいですか。
はい
はい、その他に特にまたアナウンスしておきたいこととかありますか。
そうですね、最近ちょろちょろっといろいろまたやらせていただいてるんですけども、ちょっとまだ情報解禁がないんで申し訳ございません。
はい、とんでもないです。またじゃあその辺はね、後のご質問の方で、教えていただけるところだけでも教えていただければと思いますけども、はい、なんと申しまして今日は武田さんにはね、後で Q&A にいろいろお伺いするということには違いないんですけども、前田さんプロデュース、はい、ね、ラジオドラマですよ、
はい、
本日はまた完結ということで、
はい、
前田さん、
いよいよ最終回です。
いかがでしょう、最終回を迎えて。
もう何も言うことはないです。
何も言うことないんだったらまあいいですよ。じゃあ武田さん的にいかがですか。
そうですね、最終回ということで、うん、今までのも踏まえて、うん、頭の中に思い浮かべながら聞いていただければと思います。
なるほどね、はあはあはあ、でもどうだったんですか、武田さんってこの前のこう展開とか自分の中ではいい感じできてる。まあ、手直したい手直ししたいというのもありの。
そうですね、手直しはやっぱりしたいですけども、うん、やっぱりもうここまで来たら、うん、ね、視聴者の皆様に、うん、全て委ねて思い浮かべていただく、うん、ということで、
は
い、
なるほどね、はいはい、まあ、いずれにしても皆さんと一緒にね、またその前編を聞いていただいた後でまたそれぞれ感想を伺ったりとかね、リスナーの皆さんとかでも、まあ、そういった形でいろいろとご意見ご感想と後ほどお聞かせいただければと思いますが、とりあえず最後のね、はい、前田ゆかり渾身の第5作シリーズ、
はい、
タイトルは1、
はい、
ようやく覚えておりま す
最終まで最終までですか
ね、はい、ご披露いただくという形で、じゃあもうお二人でもいいですし、はい、まあ、前田さんから紹介してもらおうか、お二人でって別に約束事できてないから紹介もしづらいもんな。
あのラジオの中でも言っちゃってるんで、はい、普通に書いてますけど、
はい、じゃあ言ってください、
はいはい、前田ゆかりプロデュース1最終話です、聞いてください。
はい、こちら
学大 FM ラジオドラマ1最終話。愛がストーカーに悩まされていたことを知った私は、みんなに協力を仰ぎ、いろいろと話し合いをして、ソウさんの出してくれた完璧な計画で愛を守ることにしました。愛はだんだんと笑顔を取り戻し、平和な日々が続いていました。しかし、私たちの知らないところであいつは動いていた。夏希先輩が階段から落ちて意識不明の重体に。次は君の番。私に恐怖が襲いかかってきました。でも私はそんな奴に負けない、負けたくない。
さくら、
愛、もう泣かないで。
でも、私のせいで。
愛、こんな卑怯なストーカー男に、夏希先輩が負けると思う？
うん。
でしょ？先輩は今戦ってるの。私たちも戦わなきゃ。だから涙拭いて。
そうだね。泣いてる場合じゃないよね。
そうだよ。
ありがとう、さくら。私一人だったら、きっと泣いてることしかできなかった。
はい。今さら何改まってるの。私たち友達なんだから、当たり前じゃない。
さくら。
また泣きそうだよ。
だって、 さくらがいいこと言うんだもん。
何言ってんの、私はいつでもいいこと言うじゃん。
うん、
あ、はじめさん。
さくらさん、盛り上がってるところ悪いのですが、私たちのことを紹介していただけますか。
そうだった。
さくら、この人たち誰？
正義の味方です。
え？そうなんですか？
あ、いやいやいやいやいや。はい。さくらさんからの依頼で、あなたにつきまとっているストーカー男を退治するためにやってきました。
あれはリンさんなりのジョークなんですか？
いや、あれは本気だね。なんかそんな本でも読んだかな。
え、本気なんですか？
笑ってないからね。
何か言いたいことでも？
何もありません。
そうですか。それで、愛さん、こちらの方が正義の味方の社長です。
正義の味方の社長さんですか？長いお名前ですね。島崎愛と言います。よろしくお願いします。
こちらこそ。
愛さん、それでは呼びづらいので、さくらさんと同じように、はじめさんと呼んでください。
わかりました。
そして申し遅れましたが、私は社長秘書をしております、山並凛と申します。私のことは、凛さんとお呼びください。
あ、はい。よろしくお願いします。
リンさんすごい。
どうしましたか？
あ、いや、リンさんすごいなと思って。
どうしたんです急に。
あんなに怯えていた愛とすぐに仲良くなって信用させるなんて。
そうですね、彼女はなんかそんな雰囲気を持ってるんですよ。
ん？
人を安心させて信用されるような雰囲気。
なんかそれわかります。私もリンさんにだと何でも話してしまう。
そうでしょ。それも彼女の才能の一つなんです。彼女自身は気づいてないんですけどね。
お二人とも計画を愛さんに話したいのですが、よろしいですか？
あ、はい。
うん、よろしくね。
かしこまりました。
よろしくお願いします。
それでは始めます。まず愛さんをストーカーしていた男ですが。
はや、いきなり確信ですか？
秘書たるもの、結果をきちんとお話しするのが仕事ですから、回りくどいことは嫌いなんです。
そうなんですか。
それで山並くん、犯人は一体？
はい、犯人は山田優太、26歳。 T 大学卒業後、商社に勤めており、いわゆるエリートと呼ばれる人です。社内での評判は良く、旗から見るととても好感の持てる男性です。
この人が犯人。ストーカーをしそうな人には見えない。
この人、
愛、知ってる人？
うん、バイト先によく来る人。
ええ、彼の会社は愛さんのバイト先のカフェの近くにあり、家も近いそうです。
でも、なんで愛のストーカーを？
なんでも愛さんが初恋の相手に似ていて、カフェに行った際に笑いかけていただき、きっとあの子は自分に気があると勘違いなされ、周りの方々には彼女ができたと言って回っていたそうです。
軽くどころじゃなく重病ですね。
ええ、今まで振られたことがなく、自分に自信がありすぎて、絶対自分に惚れない子はいないとかなりの勘違いを起こしており、愛さんが自分を見ないことに対しておかしくなってしまったようです。
そんな、
それだけの理由で？
ええ、昔もそのようなことがあったらしいです。
まさかその時も？
はい、ストーカー行為に及んだそうです。
相手の方は？
病んでしまい、今病院にいるそうです。
え？
目の前で彼氏が殺されてしまったんです。
目の前で？
ええ、犯人は捕まっていないのですが、間違いなく彼です。彼女をストーカーしていたことは調べがついています。
彼女の大事な人を消した。
その通りです。彼は彼女に自分を見てもらうために、彼女の周りの大切な人を消すと電話をかけてきたそうです。
つまり今は愛の周りの大切な人を消すつもりなのね。
ええ、そのようです。
そして次に狙われているのは
私。
ええ、そうです。
いや、さくらまであんな目にあったら。
絶対大丈夫、私には仲間がついてるもの。
さくら。
それに今捕まえないとまたきっと被害者が出る。
そうですね、きっと彼はまた同じことを繰り返すでしょう。
でもどうやって。
私がおとりになる。
ダメだよ、さくら。
アイ、聞いて。今一番おとりに適してるのは私なの。
でも、
さっき言ったじゃない、仲間がついてるって。
逃がさないよ。僕と彼女の邪魔をする君は消さないとね。僕と彼女の邪魔は誰にもさせない。
助け
を呼んでも無駄だよ。
あなたが、夏希先輩も。
夏希、ああ、彼女につきまとっていたあいつか。邪魔だったからね。彼女のためにも僕が階段から突き落としてやったんだ。警察は無能だから事故として処理してくれたみたいだし。
何年か前の殺人事件も。
よく調べたね。そうだよ。あれも僕。あの時のあの子の表情可愛かったな。ここに愛がいないのが残念だよ。君を殺した時の愛の反応が見たかったなぁ。でも、前の子みたいにそれを見て精神がおかしくなっちゃって、僕と付き合えなくなったら困るからよかったのかなぁ。
あなたみたいな人に。
何？なんて言った？
あなたみたいな人に、私は負けない。
何言ってるの？この状況を見てよ。どう考えても君はもうすぐ死ぬんだよ。僕に殺されて。
愛はあなたのことなんか好きじゃない。
まだそんな冗談が言える元気が残ってるんだ。死ね。
そこまでだ、
さくら。
何するんですか？
観念し、このストーカー野郎。いや、殺人犯め。
ストーカー？殺人犯？一体何なんですか？このまま私を拘束するなら、訴えますよ！
まだとぼける気かい？
そんなに言うなら、私がストーカーや殺人犯である証拠を見せてください！証拠を！
何やと？
落ち着け、サトル。証拠はあるんだから。
ほう、一体何なんです？
まず一つ目の証拠は、桜ちゃんの首についている締め付け痕。あなたの手と一致するはずですよ。
二つ目はあなたの自白。
一体何を言い出すかと思えば、私の自白ですって？私は何も言ってませんし、これからも何も言うつもりはありませんよ。何なんです？一体何がおかしいんです？
いえ、あなたの犯している勘違いが面白くて。
勘違い？
ええ。誰も今からあなたに自白をさせようなんて思っていませんよ。
え？
あなたはもうすでに言ってるじゃないですか。いろんな事件の犯人が自分だって。思い出されましたか？
まさか。
ええ。桜さんに隠しマイクを仕込んでおきました。ちなみに警察の電波をちょこっとお借りいたしまして、あなたの声はすべて警察に届いていますよ。あなたの罪はすべて暴かれました。
やだ、捕まりたくない。やだ。
きちんと罪を償ってください。あなたが犯してしまった罪は消すことはできません。あなたが考えている以上に、人の命は重たく尊いものなんです。
山田優太、殺人未遂の罪で逮捕する。
ほら、立て。ご協力感謝いたします。また後日改めてお話を伺いに行きます。それでは。
これで終わったんやな。
ああ。
どこに行く？
決まってるじゃないか。
ああ。
神様、先輩を助けてください。神様、どうか、お願い。先生、患者が容態を持ち直しました。
奇跡だ。もう大丈夫です。山は越えました。
よかった。先輩が死なないで。よかったよ。
おはよう、夏希。
はい。お前もう大丈夫なのか？
私より自分の心配をして。私はもう大丈夫だから。桜が助けてくれた。
遠藤が？って、なんでこんなところに遠藤がいるんだ？
ずっと夏希のこと心配してたの。ずっと夏希が目を覚ますようにって祈ってたんだよ。
そっか。
夏希？
ん？なんだ？
いとこだから彼氏のふりをしてもらっていたけど、もうしなくてもいいんだよ。
なんだ急に。
私はもう大丈夫。ありがとう。だから、もう無理して自分の気持ちを抑えなくていいんだからね。それだけ。ああ、なんか言ったらすっきりした。私、朝ごはん買ってこよう。
自分の気持ち。
あ、おはようございます、夏希先輩。本当によかった。どうしたんですか先輩、もしかしてまだどこか痛むとか。私、看護師さん呼んできましょうか。
いや、違うんだ。さくら、聞いてほしいことがある。実は。
あの二人、うまくいきますかね。
いくよ。だって最初からあの二人は両思いだったんだから。
そうだったの？
知らんかったわ。ん？ってことは俺らの行動は無駄やったんか？
そんなことないよ。彼女が一歩踏み出すための勇気をあげられたはずだよ。
そうか？
ええ、そうですよ。だってさくらは最初の頃より輝いていましたもの。
そうだね。でも桜ちゃんがいなくなると寂しくなるね。
ええ。
え？
どうした？
何が？
一体みんなしてどないしたん？
一体どうしたんですか？
まさか夏希くんと付き合えなかったとか。
違います。ただ
ただ？
私も皆さんの仲間に入れてもらいたくて。
仲間ですか？
うん。だってこれからみんなはいろんな人たちの一歩を踏み出させるために頑張るんでしょ。私も何ができるかわからないけど、そんな人たちのお手伝いがしたいなと思って。ダメかな？
ダメなんてことありませんよ。むしろこちらからお願いしたいくらいです。
それじゃあ
これからよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
楽しそうなところ失礼するよ。
お父さん。あ、すみません会長、今日はどうされたんですか？
いや、様子が気になってな。君がさくらさんか。はじめまして。
はじめまして。
話は聞いていたけど、かわいいお嬢さんだ。
会長、何かお話があって来られたのでは？
そうだった。はじめ。
はい。
先日言っていたお見合いの件だがな。
お見合い？
その件は先日お断りしましたが。
断ったとか、ないわ。
いや、あちらさんがどうしてもと言ってきてな。
きっと顔につられたんですね。まあ顔は、いいと思いますよ、顔は。
さくらちゃん、なかなかきついこと言うね。
お断りしてください。
そう言わずに 会ってみるだけでも。まさか、心に決めた人でもいるのか？
いません！
お前、まさか？
なんで私の方を見るんですか？
そうなのか、はじめ。
違いますよ！サトルも変なこと言わないでください。
社長、変なことってどういうことですか？
え、リンさん？
違います。
そうか、そうか。そういうことであればしょうがないな。あちらさんには断りの電話を入れておくことにしよう。
よかったですね。二人ともお幸せに。
式はいつですか？
はい！俺はハワイがええかな。
お前のじゃないだろ。
私海外初めてなんです。
そうかそうか、そしたら海外にしようか。
だから、
はあ、リンさんは絶対白のウェディングドレスが似合うと思うな。あ、でも赤も似合いそう。でも
フランスも捨てがたいな。アフリカとかもおろそうやな。
あ、でも、
いや、待てよ、
いいかもしれない。
イングランド
も
早く孫の顔が見たいな。男の子かな、
だとしたら
女の子かな。
情熱の国か。
いいな。
マタドールか。
違うんだ。
よりも、フラットな感じでいろいろと伺ってまいりたいと思いますけども、
はい、
さあ何がどうでしょうね。
やっぱいや仕事の中でやっぱ困ったところ、はい、こととかやっぱ失敗したこととか気になりますよね。
ああそうかな、
はい、はい、違う業種として、
うん、
はい、
そうですね、困ったこと失敗したこと、やっぱり業界には上のベテランの方々とかいて、うん、そういう現場に行くんで、まあ、まだまだ僕もペーペーなんで、
はい、
そこで結局先輩とかプロデューサーとか周りの方の顔色を伺ってしまう、芝居をしてしまうとすごい失敗してしまいますね。
わかる、非常にわかる。
あ、
お前そんな自分の芝居に自信ないのかとか言われて、
うん、帰ってね、
ね、
うんうんうんうん、
やっぱそういうところが、
だってこの業界本当に別の意味で、うん、一般社会よりも超縦社会だもんね。
そうですね。
でもその政治とか社会なんつうの社会性みたいなものが、一様に関与する部分ありますよね。でそれでまたしくじっちゃったらまたしくじっちゃったことになるし、
そうですね、
だってしくじらないでおこうと思ってしくじっちゃったりとかね。言われちゃうんだ、
そうや
って。
そうですね、言わ。
お前何顔色見てんだみたいなね。
言っていただくだけでもありがたいんですけどね、本当。
そうなんだ。どうですかその辺は。
いや、前田さん的には。でも芝居も一緒じゃないですか。やっぱ監督がやっぱ監督の、うん、やっぱ顔色じゃないですけど、うん、まあ意向みたいなのあるじゃないですか、はいはいはいはい、それにどこまで添えるかみたいな、
ありますよね、はい、でこうやって監督無視してね自分ばっかりお芝居してたら、
ね、
やっぱこいつは使いにくいからやめようって話になっちゃう
よね、
うん、
そこはやっぱ精通してましたね、芝居っていう部分で。
なるほどね、はい、その他には
顔色、
はい、その他には
一緒にやられてた、まあ、どの先輩っていうか声優の先輩を目指してじゃないですけど、はいはい、そういうなんかリスペクトしてる声優さんは。
そうですね、やっぱり超ベテランの方になるんですけども、小林清さんというルパン三世の次元大介をやられたりするんですけど、
はいはいはい、
あの方はもう本当に生涯現役でもうナレーションも未だにバンバンやっていらっしゃいますし、
ちなみに銭形以外はどんなことやってるんですか、あの人。
次元ですね、
次元ごめんなさい、次元大介か。
次元以外ですと、うん、ま、よくテレビでナレーションでお聞きするとは思うんですけど、うん、警察24時とかあの辺のナレーションとかも全部小林さんがやって。
なんかちょっと一節いけたりしますか。
いや
そこまでいけない。
できないです
ね。なるほどね。やはりその自分のリスペクトするところの 近づきたいとか。
そうですね、残念ながら声質が全然違うっていうのは。
それは仕方ないですよね。
ただ、はいはい、小林さんのように僕もやっていけたらとは思いますね、うん、
なるほどね。で、まあ、さっきちょっと CM 前にお話したんだけど、なぜその武田さんがここまでにそういった思い入れを持ってって言ったら、ね、生涯をかけてできる仕事ってのはそんなにざらにあるわけじゃないので、いくつになっても自分が年齢を重ねていくのとリアルタイムでね同じようにしてお仕事に打ち込めるっていうことが、まあ、醍醐味なのかななんていう話があったんですけど、やっぱその辺は。
そうですね、やっぱり、まあ、人生一回きりですからね、
うん、
やっぱり自分のやりたいことを、ね、うん、打ち込んで生涯やっていけるのが、
でこれがまた面白い、
ね、はい、面白い
ですね、面白いんだね。ちょっとこうお構い役とか聞いてみたいな今度ね。だっていろんなことできなきゃダメでしょ。
そうですね、
ね、それはそれでね。
うん、お構い役はないですけど女性役はやったことありません、ね、昔。
女性ですか。
女性、もうちょっと声細かったんで、もうちょい若かったんで。
なるほど、
なるほどね、はい、最後になりますか。
せっかくなので、はい、せっかくいい声なので気に入ったフレーズっていうか言葉をいい声で
いいね、
みんなに
自分の得意のね、
もうええな感じを、
いいね、感じ
ラジオでお伝えしてほしいな。
前田さんならではの質問だな。いい質問、
もうええな感じ。前田さんなんかセリフください。なんか言ってほしいセリフとか。
いやもう一般的なのでいいんですけど、あんまり私そういうの逆に思いつかない。
何でもいいですよ。
あんた自分は振ったんだから、そこら辺がちゃんと。
ちょっとドキドキしちゃうんで。
やんなさいよ、そこはやんなさいよ、ちゃんと責任持って、はい、時間ないんだから。
そう言われると困るんですけど、
うん、
突発的には苦手なんで。
こっちだと突発的には苦手だよそれは。
ね、
同じだからそこは、
うん、
早くしないと東さんが俺がやるよとか言い始めるだって。
それは一般的なので、
うん、
一般的、うん、まあ、じゃあこの状況を申しながら、
はい、
何を困ってるんだい。
わーや、
僕に教えてくれたらなんかいろいろ解決できると思うんだけどな、よかったら聞かせてくれない。みたいな感じ
で。いいじゃないですか、いいじゃないですか。
もっとなんか
これは
ラブな感じですよ、ラブな感じ。
お嬢だからそうじゃないんだ、やっぱり瞬発力なんだよ。そういうあたみたいに、ね、そこはもうね、もたもたしちゃダメ。やっぱサクッサーンといっぱい
じゃあもう簡単にじゃあ
ぶつけられるかどうか
とか、そういう ね
そうだろうけど、ぶつけられるかどうかだから、
あ、
やっぱりね、そういう方多いよ。言っちゃ失礼だけど、
まあ、お芝居、ね、う
ん、どんなにその型にはまった演技がね、お上手だったりとか、うん、お芝居のね引き出しがたくさん置いてるかも分かんないけど、
ね、恥ずかしいから言えないんですよ。
それがもうプロじゃないっていうことさ。俺に言わせるとその瞬間にドーンとぶつけられるかどうかだから、
あ、
そこはね、あ、そういった意味で言うとやっぱこの武田さんのいいものを見せてもらったなっていう印象はありますけど、さあその武田さん最後になりますけども、はい、まあ、今後の予定とか、まあ、目標や夢ですよね、何かご自身でやってみたいこと、いろいろまあそれは大小終わりだと思うんですけども、まあ あとは告知とか宣伝と終わりのようでしたらお伺いしておくんですけど、いかがでしょう。
そうですね、はい、まあ、告知はゲーム関係ちょっといろいろやらせていただいてるんですけども、ちょっとまだ情報解禁ができないんで、こちらの方は、ブログの方で追って掲載させていただきます、
うん、
でこれからはですね、はいはい、やっぱり昨年の夏に、あやかし会という方でジャフーリンさんにいろいろ学ばせていただいたんで、それを生かして、
うんうん、
ね、次回ジャフーリンさんに会うときはもっと大きな男というか大きな役者としてお会いできるように成長していきたいと思います ね、
素晴らしいじゃん。それだけでも地に足についた夢だと言っていいと思うんですよね。
ありがとうございます。
はい、前田さんもやっぱりこのぐらいのこう心構えというか気持ちで、
はい、
ガンガンとまた来週からも楽劇も含めてご自身の方の、ね、はい、お芝居またドラマの方も頑張っていただきたいというふうに思いますね、はい、今日まだ素敵なゲストをね、
はい、
お迎えいただきましてありがたかったと思いますよ。武田さんにはまあじゃあエンディング CM を挟んで最後もお付き合いいただくという形でよろしいでしょうか。
はい、
はい、よろしくどうぞ。武田直さんでした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大
どうぞよろしく。
FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ前田さん的にいかが、
はい、いやーいい声ですよね。いやー、はいはい、いい声です。
確かにね、
はい、
はい、悪かったな俺が悪い声。まあ声優さんだけにね、そこはね、
はい
はい、でもどこが自分としても第5話完結してこれにては感無量といったところに違いないんでしょうか。
いや、もう次どうしよう次どうしよう。
そうなんだ、またぜひいいのをお願いしますし、
はい、
そこはね、
いい
の、はい、このオリジナルコンテンツはやっぱりそういった形で表現、
そうですよね、
表現できて、はい、ご披露できるのはあなたの、
はい、
やっぱり唯一の、
はい、
あのコンテンツですから、
はい、
あのこんな雰囲気で大事にしていただいて、はい、ますますいいものをまた紹介していただければと思いますよ。
はい、頑張ります。
ただ早めにいくら何分ぐらいかかるかだけ早めに教えていただいて、
はい、失礼します。
いや、それじゃ番組構成できなくなっちゃう。いやいや、それはまあ冗談されておいてね、はい、はい、そんな風にしてよろしくお願いしたいと思います。さあ、はい、最後になりますけども、武田さん的にはいかがでしょう。
そうですね、 ちょっと緊張はしていたんですけども、
はい、楽しんでいただきました。
そうですね、すっごい楽しいですね。
本当ですか、ありがとうございます、
もうトークも弾みますし、すごい、もう僕に来る前から聞かせていただいてたんですけども、
そうですか、ありがとうございます。
実際僕が出演してどうなるかなとか思ってたんですけど、
いやいやいや、なかなか
もう伊藤さんと前田さんのおかげですごい助かりました、本当ありがとうございます。
この辺がやっぱりしくじらないとこで、
あの今日とっても滑舌がいいんですよ。
あ、そうですか。あんたはそういうこと言ってるからしくじるんだよ。この業界で伸びていこうと思ったらやっぱりこのぐらいの女性の差がない
から。そうですよね。はい、あのまたまたまたいただきます。
いい悪いは別としてね、はい、やっぱ大人だなと思ったりなんかさせて、はい、あの思った次第ではございますけどもね、武田さんまたこれ懲りずにどんどんとお出かけになっていただければなというふうに思いますね、はい、本当に今日は長々とお付き合いありがとうございました。今日はですね、海藤さんのお友達とまた後輩の方もね、お越しなきゃいけないですけども、毎回お越しいただきました。大変ありがとうございます。ちょっとお時間ないんでインタビューに伺いたいですけど、今日はもうちょっと控えさせていただくという形でお料理の方でね、はい、ご堪能いただければと思いますし、また冒頭で書き込んだメールでご紹介しました、あ、前田さん、あの、
はい、はいはい、そうですそうです、
そうそうそう、
東出さん、
こちらのね、東出さん、
本当ですよ、
ご紹介した通り、お約束通り、はい、P 公園ね、東出さん、はい、お越しになっていただきましたけども、はい、これからまたがっつりとちょっと飲みながらでもですね、はい、じっくりお話伺わさせていただ ければと思いますしね、はい、番組ちょっとこのままちょっと延長するというわけにはいかないので申し訳ないですけど、またね、次の機会でもゲストでまた正式にお出ましになっていただければと思いますけども、はい、お出ましいただきまして大変ありがとうございました。さあ、さあ、そんなこんなで学大 FM 的には、引き続きですね、リスナーと関係者の皆様にはいつものように学 F のホームページ http 学大 FM .com/ ですね、 ご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想をどんどんお寄せいただきたいわけですけども、来週の放送は2月22日火曜日、第4週目アシスタントは今日ね、まさしくラジオドラマの、はい、主演と言ってもいいんでしょうか、三枝千恵さんね、ご出演いただきましたけど、そちらにもまたいろいろとお話を、今日のドラマのことをお伺いできるんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、そんな風にして来週の放送もお楽しみになっていただければなというふうに思いますね、はい、さあ、それでは学園的には最後の放送という形になりますので、いつもの皆さんにご賞をいただきまして、そんなこんなで学大 FM ではまた来週で元気よく指名させていただきたいと思います、はい、それでは前田さんの方からそちらにお願いしてきてくださいな、はい、さ最後の方でマイクだけ、
はい、
海藤さんすみません、じゃあ番組を締めさせてい
ただ
きます ので、このコールだけお願いします。ではまた来週という形でお元気に、よろしくお願いします。じゃあ東出さんの方もよろしいでしょうか。はい、今日初めですよね、はい、それでは私がですね、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げました、来週のコールで締めさせていただきたいと思います。では武田さんの方もよろしくお願いします、
はい、
それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。